どうも、オレンジです。
暑い中、プール行くなら、あとわずか、ポンです。
世の中全部、種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふら、マイペースに散歩する、お天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんが行っているプールっつうのは、
はい、
結構期間限定なんですか？
そうですね。いくつかありますけど、その、この夏にね、行くプールは、夏しかやってないですよ。
あ、じゃあ夏以外は干からびた状態で放置されてる感じ？
干からびたっていうのは何の意味があるかわかりませんけど、
水っていう。
プールが。
プール視点。
なんか最近テレビで見ましたけど、プールのさ、水深が変えられる、なんか機能がついてるプールがあるんだって。
どういうこと？
だから高学年だとさ、足がこう、つくところがもうちょっと低い方が泳ぎやすいし、低学年だと、深すぎると危ないから、だからこう自動でぐーって上がって、で、さらに、プールしない時期は、平たく、真っ平らにして、普通の運動場みたいな感じにできるっていう、そういうプールがあるらしいよ。
高級の、どこら辺
どこら辺って、これ学校ですけどね。学校の中のプール。学校レベルですけど、そうそうそう。
ポンさんが言ってるのはそういうのじゃなくって、はい、もう自動で放置しといたら干上がっていって、夏場以外は使えないプールってことですね。
なんで使えない方の話をするのよ。真夏に、だからそこはね、屋根がないんです。
はいはいはいはいはい。
だから、もう暑い日だと、浮くと背中が焼けちゃうみたいな、そういうプールですよ。
あー、夏ですね。でもじゃあそろそろなんだ。もう終わりのシーズンは。
そうなんですよ。
そいつの、輝ける時はもうすぐ終わろうとしてるんだ。
なんでプールを擬人化しようとするのかわかんないけど、まあプールに行くことが、そこがね、好きに行ってる人は行けなくなっちゃうよっていう、夏も終わりだなって思うっていうことだと思いますよね。
なるほど、富士ファブリックですね。まあ夏のピークは去ったと。そういうことですよね。
はい。
なるほど。まあそんなプールの視点、プールもね、まあ夏場はすごく働いていたんだろうなって思うんですよ。
頑張ってね。はい。
泳いでもらおうと思って働いてたと思うんですけど、こう、時にポンさん最近仕事はどうですか？
急だな。だからもう本当。だからその仕事がさ、まあそんな忙しくもないんだけど、ちょぼちょぼ入ってると、プールに行くことを忘れるぐらいっていうかさ。今なんか駆け込みプールしてるぐらい、なんか、ちょこちょこミーティングとか、仕事というかさ、まあ、文書整理みたいな、情報整理みたいなこととかをやったりしてますよ。
あ、でもそんな感じなんですね。一応まあ、フリーランスであることは変わりなくっていうところですもんね。
そうですね。ちょっと、どういうことを伝えればいいかわかんないけども。はい。
なんか、フリーランスとなると、もう、なんですか、休日っていう概念がなく、日々、こう、一日の、まあ、8割もっと働いてる人もいるのかな。ずっと働いているような状況が続いてますけど、ポンさんは、未だにどちらかっていうと、ゴールデンウィークならぬゴールデンタイムが続いている感じではある。
ゴールデンタイムだと、7時から10時ぐらいになっちゃうけど、ゴールデンライフね。俺が言ってたのはね。
はい、ライフ。ごめんなさい。はい、ゴールデンタイム。
黄金人生を今過ごしてますけども。
テレビですね。はいはいはい。
そうね。まあ、でも昨日というか、まあ、土曜日も週、ミーティングを朝からやったりとかしてましたから、まあ、あんま関係ないでも関係ないけど、ゆっくりではありますかね。
あ、そんな感じなんですね。なんかそこら辺の、どうやってバランスって取って、まあ、収入的なところもあるし、なんか時間の使い方的なところ、最近はポンさんはね、農業やってたりするから、その農業の時間とかの確保とかも考えてることだと思うんですけど、どういうバランスを取ってるんですか？仕事の時間とか仕事の、その、収入源的な意味合いで言うと。
どこまで俺は喋ればいいのね。
ああ、もう全然、話せるラインの、
話せるライン
ざっくりとした話ですよ。
何？
どういうバランスで今人生をコントロールしてたかなと思って。
バランスって言うとね、なんかもう完全に収入と支出のバランスを聞きかねないみたいなことを感じてましたけど。
あ、じゃあ時間にしましょうか。時間のバランスにしましょうか。
はいはい。まあ時間ですよね。いやだ、最近思うのは、なんかこう、どうしても、ギリギリにならないとやらないなっていうところがあって。
はいはい、締め切りに迫られてね。
そうそうそう。うん、まあもちろんそのね、ボリューム感もあるんでいろいろですけど、なんか割とこう、寸前に、前日、前々日ぐらいからみたいな、一週間あったのにとかね、そういうことを思ったりもしますから、うん、そういう意味では、もうちょっとこう、ゆっくり長く、時間をとって仕事をやれたらいいなとか思ったりもしますし、あとはなんだろうね。
あ、でも基本的に締め切りは設定されるんですね、他の人に。今やってる仕事については。
そう、まあでもあんまり締め切りのない仕事って、ってなかなかなくないですか？多分打ち合わせまでにこういうことを詰めておくとか、例えばこう、うん、なんか作り物があって、それを作るにあたって逆算して計算しておくとかさ、契約するにあたってそれまでに何を準備するとか、うん、まあ全部、スケジュールを立てざるを得ないものだと思うので、まあ、そこにどうはめ込むかみたいなことですかね。
なるほど。僕、まあ、新しく始めた仕事で、まあ、スペース、まあ、コミュニティスペースの運営みたいなところは、結構締め切りみたいな意識が少ないんですよ。はい、時間帯、基本的に、給与体系としても時給ですし、時間帯で、その、まあ、一応その設定される、まあ、後から話してくるノルマみたいなものもあったりだとか、まあ、やらなきゃいけない一部のこの時までにやった方がいい仕事みたいなのあったりするんですけど、基本的にはそこにいることが、かつそこで何かしらの作業をし続けていることが、価値になるっていう仕事だったりするので、そういう意味で言うとあんまり締め切りの意識っていうのは、まあそこまでなかったりする、ところだったりして、逆に言うとその、まあ時間のコントロールっていうのが、あんまり僕でできないんですよ。この時間からこの時間までは、そこでずっと滞在し続けて、その仕事に従事し続けなきゃいけないみたいなことが決まってきてしまう。そこの時間って僕がどうにもコントロールで、まあ、一応シフト制みたいな感じで、この時間からこの時間、この時間からこの時間っていうのを、まあ、一日単位、時間単位で設定されてたりするんですけど、そこら辺は結構、自由が効かない。まあ、一般的なそのね、正社員さん、普通に会社に勤めてらっしゃる方は、まあ、フレックスとかも今は普及し、一般化してるので、時間の自由は効くっていう人も多いかもしれないですけど、基本的に定時っていうね、まあ、9時、17時とか、10時、18時とか、なんかまあそういうのが多かったりするとは思うんで、むしろそっちの方が、一般的フリーランスの方が日本においては多分少ないと思うので、決まってる方が一般的なのかもしれないですけど、僕はフリーランスでありながら結構そこの時間が決められてるみたいなところがあったりする。特にその仕事を始めてからそういう風になってったので、そこら辺のね、時間の使い方は結構難しいなって。まあ僕はカルチャー中毒者で映画とかドラマとかいろんなものを見るっていうのが、まあ、なんて言うんだろう。人生そのものであり、ある種仕事にもつながってる面もあったりするので、そこら辺のバランスが難しいなーって思ってるところなんだけど、そうだね。そう考えてみると、まあ、ゴールデンライフのポンさんに聞くべき話だったのかっていうのはちょっと悩ましいところではあるが、なんかでも意識してるところとかあります？そこら辺って。
ちょっと前に、DTP の仕事したことがあって。
DTP っていうのは、
なんとなくわかりますね。DTP はね、デスクトップパブリッシングというやつですけども、
はい、まあ、はいはい、
古い言葉ですよ。パソコンの中で印刷物の、まあ、組版と言われているもの。だから、写真がここに配置されて、文章がここに流れて、みたいなことを、まあ、新聞とかだとわかりやすいね。毎日紙面を作ってるわけですけど、あいの組版つうわけなんですけど、それの作業をしてて、だからもうね、めちゃくちゃな大量のその組版作業を、まあ、流れ作業みたいな感じでやっていくような、そんな仕事をしてたんですけど、これはだからもう何？とにかくその、まあ、締め切りがないみたいな話してたけど、まあ、短い小さい締め切りが山のようにあるって私はまあ、イメージしますけど、だからもう、一時間以内にここを作ってみたいなので、わーっととにかく集中してやりまくるみたいな。で、ちょっと休憩してまたわーっとやるみたいなことをずっと続けて、 で、私が終わったら次の人に交代して、私は帰るみたいな、なんかそんな感じでしたけど、
うんうん、
だからこの、なんていうのかな、ものすごい忙しいわけですよ。忙しいというか、時間そのものでもあるし、はいはい、忙しくもあって。うん、だけど、まあ、たまたまだけど、なんかね、俺そういうその、脳を、もう、なんていうかな、いろいろ考えるわけじゃない、もう、ルールをどうやってきちっと反映していくかみたいな、そういう決まった仕事の時の方が、なんか余計なことをいろいろ考えられるんですよね。
余計なことを考えられる、うんうん、
そう考えるというか、はみ出てくるっていうか、なんかこう、うんうんうん、まあその記事中にはいろんなことが書かれてるから、まあそれは別に読み込むわけじゃないけど、チラッと見るじゃん。そうすると、あれこれって何とかさ、あれそういえばあれってなんだっけとか、全然関係のない、坊さんっていうのは、ずっと幸せなのかなとか、なんかわかんないけど、全然関係のないこととか、頭に突然浮かんでくるわけよ。その、
はいはいはい、
仕事と関係あったり関係なかったり。だからそういうことを、俺メモ取るようにしてた。
ほうほうほうほう。ああ、でもわかる。そっか、ルーティンワークの中で出てくるなんか雑念とか雑な発想みたいなものを記録しといて何かに生かすってことか。
そう、だから多分、集中してるんだろうね。集中してるがゆえに、うんうん、はみ出てきたポっていうなんか、みたいなことを、頭の中で処理して、これは関係ないですって分けてるわけなんだけど、その分けて捨てるところを、ちょっとメモを取るみたいなことをして、いたね。
うん、うん、うん。
仕事が嫌とかじゃなくて、むしろ、そういうことが出てくるから、好き好んでやってた面もありましたよ、そういう。集中できる時間。
うん、うん、うん、うん、うん。
後で読み返してよくわかんないけど、うん、そう。そういうことを。
完全なルーティンワークの時はなんかそういうことをやってた時期があった気がする、俺も。
まあ、なんかメモを取るのがね、ちょっと意外とアウトプットを残すのがめんどくさいところもあるんですけど、なんか、すごくずっとやり続けなくちゃいけない。だからバイトとかもそうだと思うんだけど、なんかそういう、まあ、こういうこと言ってるやつはろくでもないって思う人もいるかもしれませんけど、なんかそこで思いつく余談が私には結構好物というか、ありがたかったなっていう気持ちはありますね。
でも僕もなんかこの仕事についてみて、案外とこう、なんて言うんだろう、ずっと何もしないでも、そのいること自体がお金になる。例えば、受付の仕事であるとか、あとは、まあ、まあ、時間にもよるけど、レストランのホールの仕事であるとか、
はい、
結構意外と、そこにいる、滞在して、まあ、何もしないでいる時間っていうの、警備員さんとかもそうなのかな。まあ、問題が起きた時になんかチェックに行くとかね、すると思うんだけど、なんかそういう仕事って結構あるんだなと思った時に、なんか世の中におけるその、なんて言うんだろうな、お金の使われ方って興味深いなと思ったところはあったんですよね。結構。
お金の使われ方。
その、なんて言うんだろう。僕たちだと、僕たちっていうか、まあ、ライターとか編集者とかっていうのは、まあ、編集者は会社好きだったりすると時間給でみたいなこともあるかもしれないけど、ライターだと、まあ、書いたもの、実際に自分たちで作ったものに対して、この記事一本あたりいくらとかっていうのが設定されたりして、そこで、まあ、金銭が発生したりするっていうパターンが多かったので、なんか今の仕事の、やっぱりその時間に対してお金が払われるっていう、もちろん成果を上げてるし、何かしらの、仕事の結果っていうのはあるんだけど、そこら辺の、なんて言うんだろう、指標みたいなものが明確化されないままに、金銭が払われるっていうことが、面白いなと思ったんですよね。そういう仕事ってポンさんしたことあります？時間でこのところに、あ、でもさっきの仕事はそうなのか、DTP とかは。
うん。え、俺さん、バイトとかしたことあるでしょ？
まあ、ホールとかはやってはいましたけどね。なんかでも、まあ、なんだろう、うん。久々だった感じがするな。
うん、なるほどね。まあ、最近は成果報酬みたいなこともあるし、あと、まあ、何、中小企業というかさ、まあ、会社になれば、そもそもだけど、その時間とかじゃなくて、こういうものを納品してくださいっつってお金が払われるとかもあるから、うん、だからその枠組みの中で、まあ、アルバイトとか、社員みたいな枠になれば、時給とか月給とかっていう形にはなってるけれど、まあ、本質的には、時間で区切られてるわけではないとは思うんですけど、 うん、まあ、それに、なるほどね。全然関係ないけどさ、オレンジさん前になんかなんていうのかな。なんか働き方とか時間の使い方についての本紹介してくれたことあるじゃないですか。
はいはいはい。限りある、なんだっけ。時間の使い方みたいな。あれはまあ仕事っていうよりは、そうそう、なんかプライベートも含めたどういうふうに自分の時間を持つかって話ですかね、まさしく。
あそこで、もともと時給って概念はなかったっていうのを書かれててさ。
はいはいはいはいはいはい。
だからもともとは一日で何かこういうことをやろうっつってやってたのが、まあちょっとディティール覚えてないですけど、うんうん、資本家と労働者というのが分かれて、で、お金をどうやって使うかとか、いつまで何をするかっていうふうなことを、まあ、資本家というか、働かせる側がね、考えて、で、時給って概念が生まれて、で、それで使えるやつ使えないやつが生まれ、効率性みたいなことが生まれ、みたいなことがそこには書かれていて、うん、これ時給とかっていう概念はそういうものを縛るものでもあるし、まあ、でも今となっては、スピードとかっていうのは他の業務でも、例えばライターさんだっていつまでにやってくださいねとか、ちょっと今回これ精度甘くないですかと、これだとちょっと記事クオリティ低いですねみたいな、品質を問われたりとか、そういうこともあると思いますから、必ずしも押し量られるっていうことは、他でないってわけではないと思うけど、まあ時給っていうのが一番わかりやすいよね。この時間内に何ができるのかを常に問われているといえばいるということですよね。うん、
そう、その時給っていうのを設定されている中で、で、かつでも僕はね、一時的に今の仕事、まあ、基本的に時給で、まあ、そこにいればいいっていう仕事ではあるんだけれども、一時的に、会社側というか、まあ、所属しているところ側から、ノルマを求められた時期がありまして、これ、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、この数字を、毎日コンスタントにこれだけ設定されてますので、これをこなしてください。で、総合的に合計としてこの期間でこの数値をやることがあなたたちには求められてますっていうのを求められた時期があって、一時的に。それがね、結構しんどかったんですよ。なんかいわゆるなんて言うんだろうな。ライターとか編集者は、この時期までにこの記事を書き上げてくださいみたいな、言われ方をして、まあ、実際書くんだけど、それとは違って、なんか数値を稼ぐ、いわゆるだから、僕今までの人生の中で営業っていう仕事をほとんどしたことないんですよ。何かしらの、ものを買ってもらって、それが収入になるとか、契約してもらって、それが収入になるみたいなものっていうのが、今まで多分人生の中で、一回もなかった中で、結構それに近いノルマみたいなものを設定されたときに、なんか、そこにおける自分自身との戦いではないけど、なんて言うんだろうな。そこのせめぎ合い、なんか営業って、ものすごく自分が自信を持って自分自身で作り出したもの、これは完全におすすめできますよっていうものを、売ることができるならば、もしかしたら、何のこう気兼ねもなく、売ることもできるのかもしれないが、そうではない、会社側から一応これ売ってねって言われたものとか、これを売りなさいと押し付けられたものみたいなものを売るみたいなところの難しさをすごく、なんだろう、目標とかノルマを設定された時に感じたんですけど、ポンさんってそういうなんか具体的なノルマを設定された仕事とかってしたことあります？
まあ、いわゆる営業職も、まあでもありますよ。要するに契約取れるかっていうところにはいたりするから、はいはいはい、それは散々プレゼンして、リサーチもして、こうなんです。お願いします。やりません。あ、はい、わかりました。またよろしくお願いします。みたいなことは全然ありますから、まあちょっと売るものがね、オレンさんの想定してるものがちょっと何かはわからないけれど、必ずしも、売りたくないけど売るみたいなことだけではなく、自分たちが相手の、ために何かやるサービスみたいなものもあれば、出来不出来っていうよりかは、なんていうか、ただどこにでもあるものだとしても、うちから買ってほしいみたいなこともあると思うんですけど、
うん、
まあ、ただうまくいかないことは全然あるから、 それは、
うん、
辛いといえば辛いけど、そういう、うん、まあ役割だからね。その、裏で物を作る人も、全く関係ないわけじゃなくて、自信が持てるような製品作りをするとかだったりするし、会計の人、うん、広報の人、庶務の人、全部が、まあ一丸となってるから、その物を売れるわけですから、まあ営業単体で考えればそういう言い方もできるのかもしれないかなと思いますが、はいはい、まあ確かに、うん、辛いよ。ダメでしたってなったら辛いよね。
今、
それは辛い。
あえてこう仕事を選べるとしたらそういう仕事をあんましないですよね、ポンさんもね、多分。
まあどうなんだろうね。でもそれは、ちゃんとそれなりのスキルがあるんで、その、条件が揃ってれば売れるってものではなく、うん、やっぱり営業っていう人がやるべきこととかさ、例えば、売った後だって営業の仕事は僕はあるかと思ってて、その、売った後に、その、売った先との信頼関係を一番最初に作ったのは営業さんですから、その営業の人が、うん、まあ、例えばほら、店舗で物を売っても、なんか不具合があったら、まず店員さんにこれちょっとおかしいんですけどって言いにくいじゃない。
はいはいはい。
だからそこでちゃんと責任持って対応するかみたいなことも含めて、その、客前に立つ人っていうのは責任があるんだと思うんですけど、っていうのは個別の非常にスキルがあると思うので、うん、まあそういうことが養われてればね、やりたいなと思うけど、僕そんな得意じゃないかもしれないですね。
それこそ前にポンさんも多分見てたと思いますが、木梨憲武さんね、主演の春になったらって、あれは、まあ、街頭販売というか、うん、お店で実際になんか商品を宣伝して、それを販売する仕事みたいなものがやっていて、あれとかはね、なんかものすごく才覚というか、まあ、経験蓄積っていうものがあっての、ああいう自信を持ってのプレゼンテーションだったりすると思うんですけど、ああいう仕事だったりすると多分なんかそういうのに向いている人なんだろうなと思ったりするけど、まあ自分がやるとなるとね、なかなか難しいなと思ったり、
まあでもちょっと時代が少しだけ変わってて、物がいいっていう風なことから、まあ多分寅さんの時代からもすでに動いてはいると思うんですけど、はいはいはい、
そうだね、寅さんのイメージあるね、あれね、うん、
例えばアップルはさ、その iPhone とか、まあ、iPod とか作りましたけど、別にその機能がすごいっていうこともあるけどさ、こういう風に使ったらあんた幸せになるよってことを訴えたわけじゃん。
はいはいはいはいはい。
だから営業の人っていうのは物の価値を数値化して売ってるわけではなく、あなたがこんな風にハッピーになりますよってことを伝えられるかどうかっていうコミュニケーションを取ってるっていうことだから、だからそういう風に考えていけば納得できるところも、うん、まあそれはよっぽどひどいものを売るんだったら別ですけど、そういうことはあるんじゃないかな。
なんていうか、営業とかしなきゃいけないものっていうのは大抵そこまで素晴らしくないですよね、ものとしては。
いやいや、それは、うん、日本が弱いと俗に言われている、その、うん、もの優先の、機能優先の売り方をしてたんじゃダメだよっていう風な話からの転換はもう多分20年ぐらい前から言われていることだと思うから、う
ん、
まあそれ自体は、
でも現実問題どうなんだろうな、うん、
まあね、まあそれはどうだろう。でも俺ガッチリマンデーとか見てると結構やっぱ売る努力とかさ、うん、うん、ずっと新聞広告出してるところが意外にそれが効くんだみたいなこととか、その、うん、僕らには価値が見えないけど、価値が共有できてる人たちにとっては納得できてるものもあると思うから、まあそれはやっぱりもうちょっと調べてみないと、個別にきっとあるんだと思うよ、価値が双方。騙してるとかばっかじゃなくて。
うん。あ、そう、もう一個別で話したいことがあって、
はい、
まあ、今のはどちらかというと自分自身、まあ、ノルマとかとのなんか、仕事上での、なんだろう、わだかまりとかそういう戦いみたいなことだったりするんですけど、チーム内におけるそのバランスみたいな難しさを僕は今感じてたりもして、なんかその、はい、スペースを運営している会社さんっていうところがあって、それと、自分自身が所属している会社さん、まあそのスペースを運営している会社さんから委託されている会社さんなんですけど、そこ2つの会社さんの関係があって、そこのなんか目指しているものが違ったりした時に、まあ編集とかでもあるじゃないですか、クライアント先と自分が所属している会社との関係性の難しさとかもあったりするしっていう、そのチーム内におけるそのバランス感覚の難しさみたいなものを結構今如実に感じていて、僕基本的にはフリーランスで委託されている、業務委託している会社っていうものしか一社しかなかったような状態の中で、 それの、まあ、要望を聞いて、まあ、自分自身の意見も言って調整すればよかったんだけど、なんか2つの会社とかが絡んでくると、そこのバランスとかも考えなきゃいけないみたいなことが生じてたりするんですけど、そういうのってポンさん経験あります？
はい、まあまあ、ありますよ、それは。はい。
どう、まあ、具体的な話しないと難しいかもしれないけど、どういうことを考えていたとかあります？なんか自分の所属している会社の意向を優先してやるとか、逆に、まあ、クライアントの方が、クライアントが仕事出してるんだから、そっちを優先するとか。
まあ、手短に言うならば、どっちも採用しないよね。
ほう、うん、それでいけた、
うんうんうん、いけたっていうか、本質は何かを、うるせえな。でも、思う、うん。あの、どっちかのためにとか、どっちかの言うことをみたいな風な考え方をしたら多分負けだと思ってるんで。
うん。
お客さんのためにはとか、世界のためにはちょっと大げさだけど、はいはいはい、まあ、利益っていう言葉がなかなかそこでちょっと大きい分岐点ではあると思うんですけど、でも何かの、大きいもののために何をするかっていう風な視点に立ったら、どっちもいい面と悪い面があるから、そこをちゃんと推し量りましょうっていう風に考えるのが、まあ、王道だとは思うけどね。
そこら辺は自分なりに考えて、両者に提案してった感じですか？
いや、そう、だって、目的は自社の利益を得るだけ、って思ってるところはまあ終わりだけ、それでいいと思いますけど、僕はそういうことじゃないと思う。うん、複数が関わってることで、目指すべきところは、もっと大きいところであってほしいと思うから、もちろんそういうことを言ってくる奴らがいるよ、うん。だから可能な限り戦って、まあバランスを取るしかないけど、一応理想論としては、お客さんが、例えば利用してるお客さんが満足できるにはどうしたらいいかっていう視点に立つっていう、まあそこに尽きると、一応言って、双方を納得させたり
とか。そうですね。それで根本的なところから考えてこうした方がいいんじゃないですかって自分の所属してる側の社員さんとバトってね、未だに関係性が修復されてないんですよ。そこら辺の、なんかね、難しいんですよね。その、本来、この仕事全体として考えたら、根本的にはこういうことを考えて、こういうふうに組織編成して、こういうふうな役割分担していった方がいいんじゃないですかっていうところの提案もしてみたんです。まあ、それはでも、クライアント先には出してないです。クライアント先に出しちゃうと、なんだろう、その案件自体の問題になってしまうので、それはできてないんですけど、はい、してないんですけど、なんかそこら辺のね、内部でどうにかして調整して、うまく全体として良い方向に持ってこうと思ったのに、それが結局こじらしてしまってっていうところのね。うん、まあ、全然、仕事上は問題ないんですけど、個人的なレベルでのいさかいはそこで起きてしまうんですよね。うん、
まあ、でもここは、その、旗を立てることと、あと、実際にやるときに、やっぱその相手の気持ちというかさ、決して自分が正解を持ってるわけではないから、うん、一緒にやりましょうよっていうスタンスをどれくらいちゃんと作れるかだよね、きっとね。決して意見が違うからって敵ではなくて、いろいろ違う人が集まってスクラム組むからいいのができるんですよ、みたいなスタンスをどううまく取れるかっていうことだと思うよね。
結構そこもやったんだけど、なんかね、難しい。結構、若い会社なんで、忙しいんですよね、うん、みんなね。忙しい中だから、時間が取れない中でどうやって調整しようかみたいなところの難しさはね、日々感じてたりするんですけど、だからその中では僕はどちらかというと、年を重ねてしまった側なので、どうにかしようかなとは思っとるんですが、いろいろな問題が大きい、はい、なかなかね、難しいなって、ちょっとすみません、愚痴に近い話になってしまいましたけれども、
はい、
まあそんな話が、仕事上ではあったりするのでね、また、まだまだもやもやすることしきりだとは思うんですが、考え続けていきたいなと思っております。はい。はい、タネラジはツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify や Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスへの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また番組の感想やあなたが気になっているタネラの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということでお時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
先ほど出たのは、限りある時間の使い方という本でした。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。